ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第39回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。
前回お届けしたインターナショナルセスでは、スマートウォッチも多数展示されていたとのことですが、LG エレクトロニクスが開発したスマートウォッチは注目するポイントがあったようです。アウディのブースで展示されていて、アウディの車と連携し、エンジンのスタートやストップなどが行えるとのことなのですが、このスマートウォッチ、動作している OS は Android ウェアではなくて OpenWeb OS だったそうです。
オープンウェブ OS は、かつてパームが開発していた OS、パームウェブ OS が原点で、この OS を搭載するスマートフォン、パームプリーシリーズは、一部のユーザーからも高い評価を受けていました。その後、パームはヒューレットパッカードに買収され、ウェブ OS はオープンソース化され、さらにウェブ OS の開発部門が LG エレクトロニクスに取得されて、薄型テレビの OS として使われるようになるという波乱に満ちた経緯をたどっています。
パームウェブ OS はアプリの開発を HTML や JavaScript、CSS などウェブの技術で開発できるようにしていたという意味では、 Firefox OS の先輩にあたります。中の人はかつて実際にパームウェブ OS を触ったことがあるのですが、とても軽快で使いやすい OS だという印象を受けました。それだけに、スマートフォンでこの OS が出なくなってしまったことを残念に思っていたくらいです。
もともと中の人はパームのハンドヘルドを使ってた。パーム OS からのパームやハンドスプリングのファンですからね。ウェブ OS の新しい展開として、中の人が注目するのもわからないではありません。ちなみについ先日、中国の通信機器メーカー、TCL が、ヒューレットパッカードからパームブランドを買収したとのことで、TCL が開発する Android スマートフォンで、パームブランドが復活するかもしれません。
それでは、今回のニュースに入ります。
まずはこのニュースです。Google が2013年から進めている、プロジェクトアラの開発者会議が開催され、試作機の第2弾、スパイラル2が披露されました。スパイラル2は 3G 対応モデルで、この後には LTE に対応する、スパイラル3の登場も予定されています。また、今年中に、プエルトリコで試乗テストが実施されることが明らかにされ、このテストの成果をもとに、本格的な製品化が検討されるとのことです。
プロジェクトアラは、モトローラモビリティが打ち出した構想で、ユーザーが選んだ好みのモジュールを組み合わせてスマートフォンを作成できるようにするという、ソフトウェアだけでなく、ハードウェアもオープンなプラットフォームにすることを目指したものです。ディスプレイ、カメラ、スピーカーなど、様々なデバイスをモジュール化して、 ユーザーが好みのものを選び、エンドスケルトンという骨格となる部品にこれらのモジュールを装着することで、オリジナルのスマートフォンを作り出せるのですが、落としてディスプレイを割ってしまった時でも、ディスプレイモジュールを交換したり、カメラの性能が物足りなくなったら、より高性能なモジュールに取り替えるということが可能ですね。
ですが、いろんなモジュールを、いろんなメーカーが開発すると、Android のメーカーごとの細かな違いによる、アプリの互換性問題より、もっと厄介な相性問題が出てくるんじゃないかと思うんですけど。
エンドスケルトンの提供は Google だけが行うことで、ベースになる部分の互換性は保たれるだろうから、そのあたりはある程度大丈夫なんだろうと思うけど、将来的に、モジュール同士の相性問題が発生する可能性はあるかもしれないよね。でもまあ、まだ試作機の段階だし、そういう問題が発生するだろうことは予想してるだろうから、きっと対策されていくと思うよ。
次のニュースです。 UQ コミュニケーションズは下り最大 220Mbps の WiMAX2 プラスのサービスを2月から開始することを明らかにし、対応機種を1月末から発売します。複数の周波数帯域を束ねて使うキャリアアグリゲーションによるものと、4つのアンテナで同時に通信する 4x4 マイモによるものがあり、まずは後者のサービスが先行してスタート。キャリアアグリゲーションは2月12日に栃木県も岡市から順次エリアを拡大しますが、対応機種に対応ソフトウェアのアップデートが提供されるのが3月末以降になるため、少し遅れてのスタートになります。またサービスとしては月額4380円で WiMAX2 プラスの通信が無制限で使用できる新料金プラン UQ フラット2プラスギガ放題を2月20日から提供します。なお加入から3ヶ月間は現行プランの UQ フラット2プラスと同じ月額3696円で利用できるとのことです。
キャリアアグリゲーションの利用による高速化は、以前この番組でもご紹介していますが、サービス開始が迫ってきました。キャリアアグリゲーションに対応するのはファーウェイ製の W01、4x4 マイモに対応するのは NEC プラットフォームズ製の WX01 ですが、この2機種は、WiMAX2 プラス以外で対応する通信方式が異なっています。W01 は、WiMAX2 プラスと AU4G LTE に対応。WX01 は、WiMAX2 プラスと2プラスではない WiMAX に対応します。W01 は、KDDI からも発売されるとのことです。220Mbps への対応を、ヤバい速、と銘打って、ギガ放題と合わせてギガヤバ革命を起こしたいと宣言したそうですが。
誰ですか、このネーミングを思いついた人は。
220Mbps サービスの CM に、出川哲朗さんが出るんじゃないですか。
それはない、って言えないレベルだよね。
では、どんどん行きましょう。次のニュースです。
サムスン電子は、初の対戦を搭載するスマートフォン、サムスン Z1 を、インドで発売するとのことです。価格は5700インドルピー、日本円にして、約1万円です。初の対戦を搭載するスマートフォン、とご紹介したのですが、実際は、昨年6月に、初の搭載端末、サムスン Z を、ロシアで発売するとの発表があったものの、実際に市場に投入されず、今回の Z1 が先行したため、初の市場に投入される対戦搭載スマートフォンとなりました。 今回の Z1 は、スペック的には抑え気味です。インドで需要が高いデュアルSIMモデルで、LTE にも対応しないという、ロシアで発売予定だったモデルがハイエンド志向だったのと比較すると、真逆を向いた感じです。
Tizenを搭載したデバイスとしては、ウェアラブル端末でいくつかありますが、スマートフォンに搭載されたものは、今回がようやく最初ですね。Android One や Firefox OS を搭載した低価格なモデルと競合することになると思いますが、Tizenはどれくらいシェアを伸ばせるのでしょうか。最後のニュースは、この番組ではちょっと珍しい、グッズのお話。
本当は、こういう話題はもっと扱わなきゃいけないんですが。こだわりは、航空機で使用されるアルミ素材を採用した、iPhone 6 用バンパー、パッチワークス、アロイ X、4、iPhone 6 の発売を開始で使用されているアルミ素材を使い、ハンドメイドで製作されているもので、本体の装着にネジを使用せず、端末本体とも直接接触しない構造になっています。本体との間にはウレタンフォームが取り付けられているため、衝撃吸収効果もありますね。テーブルなどに置いた際、カメラ部分が接地面に触れないようにもなっています。
こだわりでは、非常に薄いポリカーボネート製のケースや、オランダ産の天然木材を使用したケース、ミリタリーグレードのウレタンフィルムを使った保護フィルムなど、ブランド名通り、こだわり抜いた製品をたくさんリリースしています。今回の製品も、航空機で使用するアルミ素材を使っているとのことですが、長寿ラルミン、超長寿ラルミンと呼ばれている、アルミ系合金なのでしょうか。なお、アロイ X は、iPhone 5、5S にも設定されているようですね。素材が素材だけに、結構いいお値段ですが、興味がある方はいかがでしょうか。突然ですが、今後の更新について、お知らせしたいことがあります。これまで、毎週日曜日の夜に更新を行ってきましたが、中の人の仕事の都合で、しばらくこの体制を維持するのが難しくなりそうです。
できる限り、配信をお休みしなくて済むように、今回から土曜日の深夜に配信することにしました。それでも、何度かお休みをさせていただかなくてはなりません。直近では、再来週は土曜日の配信も困難なため、お休みをさせていただくことになると思います。
できるだけ休むことなく、配信を続けていきたいと思います。引き続き、よろしくお願いします。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からの、ご意見、ご感想、間違いの指摘などなど、メッセージを募集中です。番組名、ゆっくりもばっていってね、でググると、ブログ、ツイッター、フェイスブックページがヒットすると思います。ブログへのコメントや、ブログにあるメールフォームのご利用、ツイッターでのリプライや DM、フェイスブックページへの投稿など、お好きな方法でメッセージをお送りください。また、iTunes のカスタマーレビューへの書き込みでも大丈夫ですよ。どうぞ、お気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて制作は、中の人。声は佐藤ささら。
と、鈴木つづみ。
音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ S。
および、J チェビオ、クリエイティブスタジオ、フリーバンで行いました。